健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院外科診療部長の岡本智義先生です。
おはようございます、岡本智義でございます。
今日は外科のお話なんですが、はい、外科って言っても非常に幅が広いですよね、はい、全体的なお話からまず お伺いしたいと思うんですけれども、
はい、慈恵医大第三病院の外科診療部では外科全般に、分かりまして診療を行っております。特に一番患者様が多いのは消化器外科といいます。食道、胃、腸、それから肝臓ですね、それから胆の膵臓などの、消化器を中心としたものが多く、常勤を揃えております。それから小児外科、血管外科も扱っております。これは非常勤の先生によって診療を行っております。その他肺ですね、それから乳腺、甲状腺などの消化器以外のですね重要な臓器の外科も行っております。で、大体、年間の手術症例は1100件ぐらいで、非常に難易度の高い食道や肝臓の手術から、皆さんご存知のいわゆるヘルニアですね、そういうものとか、痔の手術などの、小さな手術まで幅広く行っております。近年の特徴といたしましては鏡視下手術といいまして、体に大きく切るのではなく穴を開けてですね、体に優しい、手術を多く取り入れるようになってきております。大体そんなところです。 あとですね、一つ全国に先駆けてですね、行っておりますのがナビゲーション手術というシステムがあります。これは当院の手術室にそのハイテクナビゲーション手術室という特別な手術室がありまして、第三病院内に併置されております高次元医療画像研究所というようなコンピューター支援外科を扱っている、基礎部門とタイアップいたしまして、高度な手術におきまして、手術のですね、術野といいます、手術の画面上にですね、もともとその患者様の撮った、画像を重ね合わせて、それによってその情報を提示して安全に手術できるシステムを兼ね備えております。これは日本でも数箇所しかありませんし、世界でもそう数十箇所はないと思いますが、非常にハイテクな装備を整えております。
素朴な質問なんですけれども、そのナビゲーション手術というものを行うかどうか、あるいは一般的な手術でも手術の方法いろいろあると思うんですけれども、その判断というのはどの時点でされるんでしょうか。
は
い
はい、これは術式が決まった時点でですね、非常に複雑な手術、それから特別なですね環境にある方ですね、例えば何度も何度も手術をされててお腹の中が普通の方の解剖とは違うとかですね、そう想定される場合にこの手術を選びます。選ぶ基準の理由にもなるんですが、この画像を作成するのに少し 5,6 時間時間がかかるものですから、そんなに全ての症例をやるというわけにはいきませんので、難易度の高い、手術に限りまして選択しております。
でもそのナビゲーションシステムっていうんですが、があると分かりやすくていいですよね。今パッてこうイメージできるんですけど、自動車のナビゲーションシステムと同じですよね。
全く同じです。アーギュメンティドリアリティって言いまして、全く皆さんお使いのスマートフォンとかカーナビの技術を利用いたしまして、あらゆるですね経験のある医師同士ですね、それから経験のない お医者さん、それから看護師さん、その他の方にもう全てシンプルに情報を提示できますので、そこにいろいろとか経験とか技術の差が非常にこう縮まるようになっておりますので、そういう意味で手術中にそういうナビゲーション手術で情報を共有することによって、効率よく高度な手術がこなせるということですね。
なんか本当に SF 的になってきましたけれども、はいね、はい、進歩がどんどん進んで、はい、反対に患者さんが理解できないというようなことがあるのではないかと思いますが、いかがですか。
患者さんはですね、これ実は画像を見ていただくと 非常に誰でも分かるようなシンプルな、あの頂上表示といいまして、こう重ね合わせる、あの画像なので、むしろあのこういうふうに切りますとか、ここに膵臓があって、ここからこっちに病気がありますから切りますとかっていうご説明することですね。これあのナビゲーションと反対の言葉でシミュレーションと言いますけども、そういう患者様と一緒にシミュレーションをすることによって、非常に理解度も高まりますし、患者さんもそのイメージが湧いてくるということで、まあ、一石二鳥ということで利用させていただいてます。
あのご家族の人なんかもその手術室に立ち会ってそれを見れるわけですか？
原則立ち会いとかですね、手術のリアルタイムでですね、なんかビデオ流したということはいたしませんが、
はい、
あの手術終わった後にその画像をですねご説明したりですね、そういうことは行っております。
あとあの素朴な質問なんですけど、先生、最近の、患者さんで特色って言いますか、はい、まあ高齢者も増えてますけれども、はい、はどういうところに先生の、まあ、個人的な印象としてもいいんですが、はい、お話しいただけますでしょうか？
はい、一つ最近の傾向としまして、やはり高齢者の手術が増えていると。当院でも80歳以上の手術がだいたい 15% に達してきてまして、うん、当院の最高では104歳ですね、腸閉塞の手術を行いましたが、実は2週間で元気に帰っております。それで85歳までですね、以前は75歳とか80歳と言われてましたが、85歳まで例えば肝臓の切除だとか膵臓 の切除などの高難易度手術も対応できるようになってます。でやはり成績がですね、高齢者手術して結果が悪いということであると非常に困るんですが、実はこれだけ高齢者を多くできる理由はですね、やはりこれも私の個人的な印象なんですが、やはり80歳までですね、頑張って人生を乗り切られてきた方ってのは、やはり負荷に対しても非常に強くてですね、もしもその80歳ぐらいで手術に耐えられないようなという方は、もうその前に 何かでですね寿命を全うされているというような、これは私の個人的な、見解なんですが、まあ、非常に皆さん逆境にやはり強いという印象があります。
それは体力的にですか、精神力ですか？
まあ、両方だと思います。まあ、だいぶ減っては来ておりますけども、高齢者になりますと、まあ、昔の戦争ですとか粗食の時代をですね乗り越えてこられた、そういうような忍耐力といいますかですね、精神力をお持ちですし、それから非常にですね手術とかそういう逆境に対して前向きに考えていくというか、あまり悲観的にならないということがありまして、非常に結果はですね思ったよりも良好な結果を得られております。
そうしますと痛みにも強いんですね。
そうですね、むしろそれは逆にですね、ご高齢の方になるとですね、痛い痛いっていうと、やはりなんかこう、根性がないんじゃないかというふうに思われて
お医者様に失礼とか、
皆さんにですね、ご迷惑かけてということで非常に我慢されちゃうんですけども、現在やはり痛みというのは、これも完全に手術後のですね、いろいろな機能を落とすと言われております。例えば呼吸機能ですとか心機能とか免疫力ですね。で痛みを感じることで、そういうふうに、体のですねあらゆる代謝が悪くなりますので、なるべく我慢しないでですね、手術後は今安全な痛み止め、それからそういうような装置がありますので、訴えていただいて、こちらも薬で対応したいというふうに思っております。
安心して 痛いなら痛いと言った方がいいですね。
はいはい、
でもだんだんそういうことでの痛みも感じずに手術が済むようになって、なおかつ、手術で例えば昔であれば盲腸とか何かも大きく切ったものが、はいはい、手術跡が小さくなったりしてですね、そうすると全身麻酔で寝てる間に全部終わっちゃったりっていうことになると、いや本当にやったの、手術したのっていうことの、なんかに疑問を感じてくる患者さんもいらっしゃるんじゃないですか？
ご高齢の方に多いんですが、やはり手術すると例えば1週間ぐらい食事ができないとか、ベッドで安静にしているという昔のイメージがありまして、今はもう次の日から歩いていただいて食事も出ますので、そうした場合おへそに今1箇所だけつけるで、もう全部の手術をやるのもありましてですね、そういうのだと、本当に手術したのかということで、まあこれは聞いた話ですけど、本当にその 裁判所にですね、それで本当に手術やってないんじゃないかということで訴えられた先生もいると聞いてるぐらいですね。非常に、まあ、
訴えられた方は患者さんが訴えたんですね。
そうですね、うん、それで、その先生はびっくりして、まあ、もちろんもう事実は残っておりますので、うん、
証明はできたんですね。
そうですね、ですけども、まあ、そういうふうな本当にやったのかどうか分かんないぐらい小さな傷で低侵襲で非常に回復も早いと。
ちなみにそれは第三病院ではない、
ないです、
よその病院の話ですね。は
い
は
い、いや、ちなみにその冗談ですけれど、それこそ使用前使用後の証拠写真がない人ですね。
そうですね、
そういうこともあり得るわけですよね。
ですから、胸鎖下手術になりましてですね、前例ではないんですが、やはり手術のですね、様子を、ビデオで収めたりですね、うん、非常に頻回に、今、デジタルカメラが非常に手術中もしょっちゅう撮れますので、まあ、ちょっと言葉は悪いんですが証拠写真ではないんですけども、うん、はい、患者様にご説明するにあたりまして、何回か頻回に撮るというのが最近は常識になってきております。はい、
なんかそこまで技術が進歩してるっていうことですよね。先生、そういう面では最新 その医療技術の進歩っていうのは相当目覚ましいものがあると思うんですけれども、
はい、今ですね、手術は大きく2つの方向に行ってるんですね。それで1つはやはりその先ほどお話した高難易度手術といって肝臓ですとか膵臓の非常に難しい手術、食道の手術、そういう大きな手術と、先ほどからお話している低侵襲手術というお腹に穴を開けていく手術の両極端に分かれてですね、昔みたいな皆さんがイメージする中途半端な手術というのがだいぶなくなってきてるんですね。で、共通するのは両方とも技術力がいるということですね。うん、高難易度の手術は当然技術力がいりますし、じゃあ低侵襲の手術は簡単なのかって言ったら、さらに、いろんな、外科医にはプレッシャーのかかるですね、やはり技術を身につけなきゃいけないということで、結局その、どうしてもその熟練した、医師のところに、まあ、将来的にはさらに集まっていくんじゃないかというふうに思っております。
はい、今日は外科全体のお話についてお聞きいたしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、443-8068、 E メールは mail@choufm.com、 mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは外科岡本智義先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。